お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。2月20日の SBS 日本語放送ニュースです。連邦政府のリチャード・マールズ国防相が海軍の海上艦隊を増強し、軍艦の数を現在の倍以上となる26隻に増やすと発表しました。今後10年間に542億オーストラリアドルを投じ、小型の軍艦を調達する一方で、大型の軍艦の攻撃力を高めます。さらに追加で111億オーストラリアドルを投じて戦闘艦隊を増強します。汎用フリゲート艦11隻の購入も含まれます。マールズ国防相は新しい計画の下で水上戦闘艦の購入を進めると述べました。
Because of the circumstances, the strategic circumstances that we face today,
今日私たちが直面している戦略的状況を鑑み、汎用フリゲート艦の購入プログラムを加速します。購入する最初の1隻は今後10年で海軍が使用するようになるでしょう。マールズ国防相でした。一方、問題が指摘されているハンター級フリゲート艦のプログラムは9隻から6隻に縮小し、その分の予算を汎用フリゲート艦の購入に充てます。シドニーで昨日午後発生した強烈な嵐で、雷に打たれて病院に運ばれた10代から30代の男女4人はその後順調に回復しています。この4人はロイヤルボタニックガーデンズで雨を避けようと木の下に座って避難していたところに雷に打たれ意識を失いました。ニューサスウェールズアンビュランスのインスペクタードミニク・ウォン氏によると、4人は全員様々な怪我を負っており、病院に運ばれたものの容態は安定しています。
All four patients were transported urgently to the trauma center at Royal Prince Alfred and St. Vincent's Hospital.
4人の患者は直ちに RPA とセント・ヴィンセント・ホスピタルに運ばれました。4人の年齢は19歳から36歳で、背中や手足に火傷を負ったほか、心臓の症状も見られました。ウォン氏でした。この嵐は昨日午前11時から午後2時にかけてシドニーを通過しました。ウェザーゾーンのトータルライトニングネットワークによると、シドニーから100キロ圏内でおよそ7万5000件の雷がこの時間内に落ちています。獄中で死去したロシアの反政府派指導者、アレクセイ・ナワリヌイ氏の妻ユリアさんが、ロシアを解放する戦いを亡き夫に代わり続けていくと述べました。ナワリヌイ氏はウラジミール・プーチン大統領に対抗する勢力として広く知られた指導者でした。ロシアでは来月大統領選挙が行われる予定で、現職のプーチン大統領の当選が確実されています。プーチン氏が当選すれば、少なくとも2030年まで大統領の職に就くことになります。ユリアさんは9分間のビデオメッセージを発表し、夫で2人の子供の父親であるナクリヌイ氏を殺害したのはプーチン大統領だと述べました。さらに、このような犯罪行為に対する唯一の手段はロシアの自由と繁栄を実現するための戦いを続けていくことだと述べました。この激しい怒りを私と共有してください。平気で私たちの未来を殺害した人たちへの怒り、憎しみをです。アレクセイが強く信じていた彼自身の言葉を皆さんに伝えたいと思います。少ししかできなかったことは恥ずかしいことではない。恥ずかしいのは何もしなかったことだ。ユリアさんでした。ロシア政府のドミトリー・ペスコフ報道官は、アレクセイ・ナワリヌイ氏の死に政府は関与しておらず、ロシアの法律にのっとって死因についての調査を行っていると述べています。シドニーでアスベストに汚染されたマルチが学校や公園、スーパーマーケットなどに使われていたことが相次いで明らかになる中、この汚染されたマルチがキャンベラで販売されていた可能性があることが分かりました。汚染されたマルチはシドニーにあるグリーンライフリソースリカバリーから調達したもので、キャンベラで少なくとも過去9ヶ月間コテージマルチとして販売されていた可能性があります。 ACT の造園ビジネス、ストーンヘンジ・ベルタナは、このマルチを買ったとみられる客と連絡を取っています。ここでは昨年3月から11月の間に、およそ24社、そしてキャンベラ内外の27箇所の住所に対して、問題となっているマルチを販売しました。シドニーではこれまで、アスベストに汚染されたマルチが40箇所以上で使われていたことが分かっています。ビクトリア州で先週、規模の大きな停電が起きたことを受け、送電ネットワークの信頼性を州議会で調べるべきだとの声が上がっています。ビクトリア州ではほぼ全域で先週嵐が発生し、数百の電柱が倒れ、およそ53万件の世帯やビジネスが停電しました。そのうちの大部分は24時間以内に電気が戻りましたが、数万世帯では数日間電気が戻らず、また現在も電気が復旧していない地域があります。州の自由党代表ジョン・ペスート議員は今回の大規模停電について州政府が過去の警告に対応しなかった結果だと批判し問題を調べるための議会委員会を設置する計画があると述べました。またペスート議員は嵐がより頻繁に発生する中で住民は必要以上に苦しんでいると述べました。温室効果ガスの排出量を実質ゼロにするネットゼロに向けた世界的な基準をオーストラリアの大企業が満たしていないことが新しい調査で分かりました。シドニー大学の調べによるとオーストラリアを代表する大手10社は10社を対象に分析を行った結果自分たちが掲げる削減目標の達成に順調に向かっている企業は半分に届きませんでした。調査の対象となったのは AGLオリジン、リオティント、サウス32、ブルースコープスティールなどのエネルギー資源企業のほか、ウールワース、コールズ、カンタスコーク、テルストラ、クリーンアウェイウエストマネジメントとなっています。調査ではまた将来的に化石燃料からの脱却を計画している企業はなく、地球の気温の上昇を摂氏 1.5 度に抑えるための基準を満たした環境目標を設定している企業は、わずか3社にとどまりました。パプアニューギニア中部エンガ州で起きた部族間の衝突で多くの男性の遺体が見つかったことを受けてパプアニューギニアのジェームズ・マラペ首相は治安維持のため軍と警察の権限を強化する考えです。周辺の地域ではこれまで部族間の争いが続いており当局によると今回の虐殺は近年で最も被害の大きいものになっています。警察によると、ある部族の男性たちが他の部族を襲うために向かっていたところ、待ち伏せを受け、撃たれて死亡した模様です。マラペ首相は、沿岸州の治安が懸念されると述べました。特に銃の脅威にさらされていることから警察の権限を強化したいと思います。警察は現在自分の安全を確保するために思い切った行動ができません。そのために政府の書類を作成しています。現場での活動を最適な形で周りと切り離すにはどうすればよいのか。警察が力を行使するにあたり武器だけでなく法的な保護も必要です。この衝突は長く続いています。マラペ首相でした。続いてスポーツ、ラグビーです。ニュージーランド代表でスーパーラグビーパシフィッククルセイダーズに所属するフルバックのウィル・ジョーダンが肩の手術のためスーパーラグビーパシフィックの試合を欠場することが分かりました。ジョーダンはまた今年半ばに予定されているイングランドとフィジーとの試合も欠場します。ジョーダンが試合に戻るのは半年後の見通しです。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で98円、飛んで9銭。US ドルで 65.29 セント。ユーロで 60.6 セント。イギリスポンドで 51.86 ペンス。また US ドル1ドルは日本円で150円、22銭で取引されています。次はお天気です。 お昼の時点での明日21日水曜日の天気です。パースはほぼ晴れで最高気温は30度。アデレードはお天気の予報です。最高気温は35度。メルボルンはほぼ晴れで最高気温は33度。ホバートは時々曇りで最高気温は29度。キャンベラは雨または嵐になりそうです。最高気温は27度。シドニーは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は27度。ブリスベンも 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は30度。そしてダーウィンでは雨足が弱まりそうです。最高気温は33度の見通しです。お知らせの後は音楽、そしてカレンターフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。